ね、普通にこっちのあのマイクのボリューム、あー、レコーダーの方絞ってたっすね。
なるほど。
ごめんなさい、ごめんなさい。
大丈夫です。ハキハキ喋ります。
じゃあそろそろ始めますかね。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。今日は、
はい、
年明け一発目の収録、2022年1月29日、
はい、
土曜日。今回のゲストは、インセプションレコーズのヤックンです。
よろしくお願いします。
お願いします。いやー、あれでしたね。さっき、僕がセッティングしてたら、SD カード忘れて。
はい、そうですね。
ちょっと。
時間が押しましたね。
そう、ちょっとね、20、30分押しましたね。まあ、近所だから良かったですけど。
そうだね。
ちょっとセッティングしてて2、3秒止まりましたね。やべえ、みたいな。そうそうそう。でもまあ近所でマジで良かったっすわ、うん。本当に。で、収録前に、ハンバーガー食いましたね。
ハンバーガー食いました。なんだっけ？
バーガーハウスってとこの、は
い、
あそこは
ね。いただきましたね。
ドンキの裏？
裏道、裏道？
うんうん。なんか古着屋さんとか。
ちょっと細い道のね。
の並びで。そうそう、初めて買ったんですけど、
うん、
結構ボリュームもあって良かったっすね。
ね。美味しかったです。
うまかったですね。まあ、キリュウは結構、ジューザバーガーさんとか、
はい。
ナインさんとかあって、ちょっと初めてだったんで、
うん。
ほうほうほう、どれほどもんじゃいっていうので、ちょっと見てたんですけど、ね、ヤックンも言ってたけど、ボリュームも間ぐらいで、
うん。
うまかったっすね。
普通に、美味しかったっすね。
男の子も、なんか結構満足な。
うん。
感じで、よかったな
ぁ。よかったです。
初めて行った
。いいね。こういう、お店が切る何店舗もあるから、いいよね。
いいっすね。結構選択肢があるっていうのが、いいっすよね。
うん。
増えてきて。
ね、いろんなお店も増えてきて。
そうね。だけど、ちょっとまあコロナで。
まあね。
ちょっと、テイクアウトも、ちょっとギュッと、選択肢が絞られて。
うん。
で、今、収録してんのは、ヤックンのこのお店のインセプションレコーズで。
はい。
で、実は前回と言いますか、ちょっとテストレックを。
そうですね。
ちょっと依頼して、去年のね。
あれは夏かい？
夏っすね。7月9日。
7月9日か。じゃあもう、約まあまあ半年というか、
半年。
5ヶ月前。
満を持して登場みたいな。
シャープゼロ。
シャープゼロっすね。
シャープゼロも7月に撮ってたけど。
ちょっとまあいろいろあって今回、ちょっともう一回お願いしてっていう感じで撮ってますけど。
ね、なんかでもあれだよね。その、一回7月に喋った内容と、まあ被っちゃう部分も、全然 OK なんですか？
うんうん、あ、全然大丈夫です。そこは全然。
まあそうだよね。世に出てねえからね。うん
ちょっとね、あれは、ちょっと一部の友達にちょっと流したような感じで。そうそう、それでちょっとフィードバックもらって、
はい、
ちょっと編集も、まだまだ下手くそですけど、あの頃よりはちょっと、
うん、
まあ良くなったんじゃねえかな。
うん。
まあイントロもついて。
そうっすよね。
だいぶね、番組感が
出ましたね。いや、だいぶ、本当だよね。オープニングとエンディングがあって、
そうそうそう。で、あれ、オープニングは、ゆうこさんに頼みまして。
さすがですね。
さすがですね。
本当に、この間もね、本人前にして言ってたけど。いや、すげえよな。やっぱ、ああいう、作れる人っていいよね。
いいっすよね。ちょっとまあ、このバンドっぽく、みたいな、感じで言ったら、
うん、
まあ、友達の第一回出てくれた関ちゃんは、
はい、
ズバリそのバンドみてえじゃ、みたいな。うん、あのイントロすげえいいねっつって、それ伝えたら、いや、だいぶ寄せすぎたかなって、作った本人は。
でも寄せれるんだからすごいよね。
いや、なんか特徴がこういう風にユニゾンで、みたいなのが言ってて。
ああ、なるほど。
で、それで、バンドガレージ、ガレージバンド、アップルのアプリで、なんかこうスマホで作ってくれたみたいっすね。
いや、すごいよ。それでもね、あんだけのクオリティの高いやつを、カルッと作れちゃうんだからね、うん。
ですね。ありがたいっすわ。
いや、本当だよ。ありがたいっすわ。
ありがたいよ。そうね、ヤックンの後紹介になるけど、レコード屋の店主、
はい、
まあ、DJ、
はい、
で、あとラジオパーソナリティ。噂の。
そうですね。一応、そんな肩書きがありますね。
そうね、ラジオパーソナリティは、あれですよね、FM 桐生の、
はい。
突然ラジオで、
はい。
ちょっとタイミングがあれば、僕も聞かせてもらってますけど。
ありがとうございます。
なんかね、アプリが結構、
うん。
あれは、キリュウ、FM キリュウのアプリなのかな？まあ、他のラジオも聞けるけど、まあ、なんか、それっぽい専用のアプリ入れないと聞けない番組ですよね。
うん、まあね、まあ、ちょっとローカルなラジオ局でもあると思うので。
で、ドローカルでアプリ入れるじゃないですか。
うん。
で、キリュウで、なんていうの、特殊詐欺の、
うん。
予兆の電話がめちゃめちゃかかってますとかそういうアラームが結構流れてくるんだよ、
うん。
あと火事の情報とか超ローカルな情報が結構ね流れてくる。あと高齢者がちょっと行方不明ですとか。
なるほど。
そうそうそう。なんかね割とあんまテレビとか見ないけどこれで情報キャッチしてるところはありますね。
でも意外とそういった情報もね必要というかさ。
うんうんうん。
で普通に住んでて結構ね今の時期なんか火事が多くなるだろうからね、
うん、
なんかどっかで消防署が鳴ってんなと思ったらね、
うん、
それであどこら辺だとかって分かりやすくすぐ分かるっていうのはありがたいところですよね、
うん、あんまそう新聞とかあんま見ないけど、
うん、
結構ね毎日のようにね特殊詐欺がみたいな
へ
そうそうそう電話がかかってきて職員向かわせますみたいな
そんなに頻繁に起きてんだね。
結構起きてる、起きてる。意外でしたね。ヤックンが出てる突然ラジオで、この間、今月、
はい、
聞いたら、なんか、はい、あれまた曲だけ
あ、そうですね。曲だけです。
あれいつ
今月、そうだね、1月か。そうだね。ちょっと、まあ、他に、まあ、俺含め3人パーソナリティがいるんですけど、
はい。
今は結構やっぱりね、まあこういうご時世もあったり、
うんうん、
まあそれぞれ3人もね、それぞれ仕事もやってるので、
はい、
なかなかその日に、その時間に集まる、まあ生放送なので、
うんうん、
なんかその日に全員が全員集まれるっていうわけでもない時もあったりするので、
うんうん、
そういった時は普通に音源のみでお送り、
はい、
してまして、だその時ちょっとまあ喋れ、トークなしの、
うんうん、
本当にだから3人パーソナリティ3人の選曲した音楽をまあ約1時間ぐらいですかね、うんうん、でずっとかけてもらうっていうやり方で
いいっすよね。結構まあ聞いた時はちゃん、まあ、ちゃんとっつうか、まあ、トークがあって、
うん、
で結構選曲もすごい良くて
ありがとうございます。
で速攻 Spotify で検索して聞く聞いてみたいな。そうそう、そっから、
いいね。
結構ね、自分の、何、守備範囲外からこう、なんか、音楽がこう、選択肢が増えるっていうのは、だいぶ、ありがたいっすね。結構ね、自分の、そう、選択肢外って入ってくるっていうと、最近だと結構、インスタ？
インスタ？
あの、スポティファイでシェアとかされたりとか、
うん、
ミックスクラウドとかで、こう、
ああ、ストーリーに。
そうそう、ストーリーに。
シェアされて出てくるやつだ。
そう、それで結構チェックすることが。
はいはいはい。
あるっすね。なんで。で、そっから、あれっすね、なんかこう、あ、この人がシェアしてくるやついいな、みたいな。
うんうん、うん。
この人は、のシェアするやつはちょっと必ずチェックしよう、みたいな。
ああ、なるほど。
そんなんで増えてきますね。だからみんなどんどんシェアしてほしいんです。まあね、こっそり聞くのも ね、いいですけど。
でもそういうね、連動してそういったシェアっていう機能があるからこそね、自分のだけで留めとくのもいいけど、それをこう、いろんな人と共有して、
うん、
この曲かっこいいよね、みたいなのでね、うん、それシェアしてくれればね、その人の、まあ、趣味というか、好きな音楽もわかるしね、
うん、
そこでなんか、あ、この人これ聞くんだっていうのもわかるし、
うんうん、
いいなんかつながりが生まれたりとかね、発見も生まれると思うんで、結構俺もいいなと思うんで、うん、俺もだから、まあ俺は Spotify じゃなくて Apple Music 使ってるんで、
うんうん、
それで聞いてるときに、あ、これいいなっていうのは、インスタのストーリーに上げてシェアさせてもらったりもするんですけど、
うんうん、
まあね、そこら辺も、まあ誰か一人聞いてくれればいいかなぐらいの感覚でね、シェアしてるので、まあ聞いてくれたら嬉しいし、
うんうん、
まあそこら辺ね、うまく使って音楽のこのいい共有をいろんな人とできたら楽しいっすよね。
うん、いいっすね。結構、あとなんだろうな、ラジオもやっぱ多いかな。
普通にね。
普通にラジオで流れてくるやつ。
おうおうおう、そうだよね。ラジオの CM とかさ、まあラジオ番組中のね。結構、
ラジオで減って、ちょっと有名になってくっていう段階はあるイメージは結構多いっすよね。うんうんうん、今月のパワープレイバーみたいな感じで。
あるあるある。
あるよね。
あるあるある。結構なんかそういったところでもね、普段ラジオ聴いてる中でも、そのラジオ局のそういったパワープレイとかね、
うん、
ヘビープレイしてるときに、結構その頻繁にそのラジオ局聴いてると、それがこう、だんだんとこう耳に残ってきてね。
残る。
で、次第になんかもう気がついたら自分でプレイリストに入れちゃってたりとか。
うん、で、それも、よし悪しで、
うん、
あんま興味のないジャニーズの曲が超プッシュされてて、すげえ耳に残るみたいな。
ああ、わかる。
でもそれストーンズですみたいな。
そこもまたね、普段だって普通にジャニーズ聴こうと思ったら多分聴かない。
聴かないね。
ところだけどね。でもそういったところで耳にして残るっていうのは、ある種またそこでちょっとね、ジャニーズだったり違う分野のまた道が開ける感じがあるからね。
いや、でも、その、投げんだよな、パワープレイ、期間が。
まあね、結構1ヶ月ないし、ね。1
ヶ月ぐらいね。
ずっとヘビープレイするからね。
そうね。軽く口ずさんだりしちゃう自分がちょっと嫌だもんね。
でも、それだけやっぱりね、耳に残るってことは、多分興味がなければ全くね、
うん、
もう聞き流しちゃうわけだけど、耳に残るっていうのはやっぱり何かしら自分の中でも、こうなんかね、引っかかるものというか、グッとくる部分があるからこそだと思うけどね。
そうっすね。
でも結構あれだよ、まあまあ、海外のラジオもう昔からだけどさ、
うん、
もうラジオ DJ とかさ、
はい、
ね、普通に、例えばその新曲とか、
うん、
昔は多分そういう音楽を知る情報としてラジオが、
うんうん、
ね、まあテレビでもそんなに多分、みんなにそんなテレビ頻繁にね、あ、なんか、それこそあの MTV か、ああいう音楽専門チャンネルができる前とかなんかはさ、うんうん、普通にラジオが音楽を知るきっかけだったりとかっていうのもあるわけだからね。うんうん、そういった中でもやっぱりラジオ局がヘビープレイするっていうのはなんかもう昔ながらのその、まあ伝統的というか、
うんうんうん、
そういった部分ではやっぱりね、それでよりこういろんな人に、
うん、
不特定多数にも何度も聴かせて、その曲を知ってもらうっていうやり方としてはね、古典的であるけど一番効果的な。
効果的だと思う。
やり方だよね。それ結構いいなというふうに俺は思ってますね。
うん、結構最近だとラジオで聞いてんのは本があるけど、
うん、
いや一時期結構いろいろ聞きすぎてて、
ああ、
もうだいぶもう時間ねえなみたいな。
そうなんだよね。
そう。
なかなかね、聞いてるとやっぱ時間取られるからね。
前はまあメガネビーキー、おぎやはぎの、
うん、
でハライチのターン、佐久間さん、元テレ東の、
はいはいはい。
あと、ファーストサマーウイカも聞いてたな。
うん。
あと、三四郎かな。
お
う。で、もう、残ったのは、もう、ハライチのターンと、佐久間さんのやつだけっすね。
うん、ああ。
芸人とかそういう、ちょっとメジャーな人がやってる。
うん。結構やっぱね、そうなってきちゃうよね。
なんかね、もう、追い込まれてくみたいな。あれ聞かなきゃ、これ聞かなきゃ、みたいなん
で。そうだね。でリアルタイムで聞ければいいけど、なかなかね、深夜帯になってくると聞けないことが多いからね、
うんうん、
そうするとやっぱり日常の起きてる時間で聞くってなるとやっぱ限りが出ちゃうからね。
そうだね。なんで、まあ、YouTube で上がってるやつとかも
あ
ったりするから、
まあね、そこはあれだよ、ちゃんとあのラジコないしあれであのタイムフリーで聞いていただいて。
そうっすね。で、まあそれが一番いいんだろうけど、ちょっとね、聞き逃した時とかね。ハライチのターンはな、あれ1時間だっけ ?1 時間半だっけ、
あれはまあ、1時間やって、その後ラジオクラウドで、まあ大体15分から30分近くかな。
うんうんうん。
で、本編とはまた別サイトでラジオクラウドっていうのがあるんで。
あ、そういうアプリ？
そう、アプリで。
そうだね。もうそれ聞けよって言われて、全然チェックしてなかった。
いや、ちょっと聞いてください、そっち。
アフタートーク。
アフタートークもそっち込みですから。
わかりました。
意外とそっち、結構ね、まあ、TBS ラジオは、
うん、
そうなんだと思うんだけど、いや、本編、例えばまあ、ハライチのターンだと、その、アフタートークでラジオクラウドで喋ってて、うん、だからまあそこ、本編プラスアルファみたいな感じもあって、
うんうん、
で、バナナムーン、あ、すいません、俺バナナマンのバナナムーンゴールド聞いてるんですけど、一応バナナムーンになると、まあ、ハガキは何、ハガキというかメールは何回か送ったことあるんですけど、まあ読まれたことはないので。
初耳。
だから一応今のところは一応中リスナーっていうポジションなんですよ。うん、で、結構なヘビーリスナーの、ああいうメール送ってる、読まれるような人たちなんかは、
うん、
あの、下リスナーっていうんですよ。
ほう。へぇ。
で、芸能人とか、
うん、
結構その著名人、芸能人とかスポーツ選手とかの著名人が聞いてるって言うと、上リスナーってなってくるんで。
へ
ぇ。で、俺は何もしてない中リスナー。
中リスナー。初めて知ったわ、それ。
そういうのがあるんですよ。まあね、いろんなラジオ番組、そのリスナーの呼び方の名称があるんですけど。
あれさ、本当に、毎回この人はハガキ読まれてんな、みたいな。
そうなんだよね。結構さ、ラジオネームなんとかって聞くと、あ、まあこの人だ。だから結構その人は本当にガチなヘビーリスナーだと思うんだよね、うんうん、やっぱり。
またイグアナそばか、みたいな。
そうそう、だから本当にね、聞いたことある名前ばっかりなんだよね。うん、だ結構バナナマンとかは、
うん、
ディレクターズカット版っていうんで、
ほう、
ちょっとこう、まあ、本編の前に、その、それこそ本編の前に、今回の放送こんな感じでしたね、みたいなんで、振り返ってる喋って、うん、で、本編話して、流れてっていう感じとかね、
うんうん、
あるんで、
はい。
だそういったのところで、やっぱり、ラジオクラウドというか、まあ、アフタートーク的な部分も込みで聞くと、より、面白いです。
聞かなきゃか。
そうだよ。聞きなよ。
そうね。こう、まあ、聞いてんのは、ハライチと、まあ、佐久間さん、さっき言ってたテレ東の、
うん、
エンタメモンスター映画舞台、
ね、今人気だよね、
超人気、
やっぱり退職してからって、あれか、退社してから
テレ東
ね、すごいよね佐久間さん、
結構雑誌とかもなんか取材とかされてて、
うん、
みたいな、なんかお前が表に出てんじゃねえよみたいなさ
すごいよね、結構な、まあ自分でも YouTube のねチャンネルやってるし、
うん、
でね、いろんな曲のテレビに出たりもするしね、
してる
で、普通にね、今までやってたゴッドタウンとかの番組をね、こともやりつつだからね、
そうね、
すごいよね、普通のテレ東行った時より忙しくなってんじゃないとか思うよね、
うん、思う、さっき言ってた YouTube もノブロック TV、
うん、
あれもね結構ね、もうなんかテレビっぽいんだよね、作り方が。
感じで、ああ、そうだね。
テレビの
ちょっとしたテレビ番組みたいなね。
みたいな。そうそう。で、この企画っていろいろ、一番笑ったのは、春日のやつですね。
ああ、なんか上がってたな。結構前じゃない？
そう、結構前。ね、多分それが、それも一番再生数多かったんかな。
外じゃあれだね。佐久間さんのオールナイトも聞いて、YouTube も見て、結構、どっぷりっすね。
どっぷりっすね。で、僕、妹もいるんですけど、うん、妹がいるんですけど、妹に勧めたら妹もハマって、
うん。
なんか、誕生日かなんかに佐久間さんの出した本もらいましたね。
おー、あれ去年だっけ、一昨年だっけ、
去年。
去年か。
出たやつ。
なかなかね。
だいぶ妹もどっぷりっすね。
すごいね、兄弟で。
兄弟、割と仲いいんで。
あー、そうそう、いいね。全然なんか俺、スタートバナナムーンで、
うん、
結構周りにラジオ聞いてる人ってほとんどいなくて、
うんうん、
方法だからバナナムーン聞いてても、その聞いた話もできないまま、
うん、
全然なんか自分の中で消化しちゃうというか、
うん、
そんな感じだったんですけど、
うん、
まあそれでなんかちょっとこう、まあ俺の仲のいい友達なんかに、うん、今こういうの聞いてんだよねみたいな話から、そうするとその子も、あ、俺も結構あれなんだよみたいな感じでラジオ聞いてんだよみたいな人がちらほら出てきたりとかしてて、
うんうん、はい、
その子は割と結構、まあ俺とはまたちょっと違うんすけど、あのダイヤのラジオ聞いてたりとか、
聞いたことないわ、
結構だからね、まあそれ多分ね、今 東京にラジオも、東京でやってるんかな、うん、昔あの MBS ラジオっていうんで、
うんうん、
大阪の方のラジオを、俺の友達それずっとダイアン聞いてたりとか。
へ
ー。あとその時は当時俺もバナナムーンと並行して、メガネビーキ聞いて、
うん、
で、その後もメガネビーキ聞いてたんで、
はい。
だから週に、だから本当金曜日とかに、昨日のあれ、矢作さんのあれ良かったねみたいな、そういうちょっとした話ができるようになってから、なんか徐々に、だから本当にその子ぐらいしか話す人はいないなと思ったんですけど、
うんうん、
なんかここ最近というか、
うん、
なんだろう、まあ俺もなんかそのラジオ聞く幅をこう広げたりとかした結果、うん、結構いろんな人がそういったラジオ聞いてる人がいるんだなっていうのが結構見つかってきて。
そうね、なんかこう自分からこう聞いてるんだよねっていうのもあれだし。
ね。で、そういった話する機会ってあんまりないからね。
ないっすね。
ね、普通に、例えば杉田と喋ってる時に、実は俺さ、ラジオすげえ聞いててみたいな話とかないしね。
ない
し。普段の会話の中でね。
いや、あとさ、やっぱ上には上がいるからさ、
うん。
すげえ聞いてんだよね、とも。
まあ言えないよね。
あの、ちょっと聞くんすよ、みたいな。
うんうん。
そう、結構この回がおすすめだよ、みたいな。そうそうそう。
でもやっぱりね、好きな人からそういったところだ、結構なそういったヘビーリスナーというかね、うん、好きで結構聞いてる人にから教えてもらう、この回良かったよとか、
うん、
っていうのってやっぱり結構当たりというかね、
うんうん、
結構やっぱそういう聞いてる人だからこそのセレクトも面白いし、
面白いしね。
だから結構ね、なんかまあそんなになんだろう、恥ずかしがることじゃなく
もっと言ってっても
いいかもしれない、もっと言ってってもいいんだろうなって思うよね。だそれこそ俺普通にだからバナナムーンとおぎやはぎぐらいしか聞いてなかったけど、
うん、
もう一人友達の子でなんかやたらなんかね、そのインスタとかでも、
うん、
例えば春日さんのなんか春日語カレンダーとかあるんですよ。で多分一昨年ぐらいで、
うん、
去年か、去年出したやつかをこうなんかインスタに上げてたりとか、
うん、
なんか鬼ヶ原のなんていうの、あの豆まき
うんうん、
の時にさ、鬼の仮面かぶるじゃん、
はいはい、
あれの仮面が鬼瓦の
節分の、
そうそう節分の、あれが春日の鬼瓦の絵のやつとか、 なんかやったらオードリーのなんか上げてんなと思って
プッシュしてくんなみたいな、
そうそうそうでちょっと思い切ってもしかしてリトルトゥースですかって聞いたらそうですけどみたいな感じになってきてあそうなんだっていうので、
うん、
そこで俺もなんかちょっとこのリトル、そのオードリーのオールナイトニッポンちょっと興味があるから聞いてみたら、
うん、
結構なんかこう、あ、この回いいよねみたいな、
うんうん、
でもその子は、あ、オードリーも聞くけど結構今本気で好きなのはハライチなんだよねみたいな
こと
言って、あ、ハライチそういえば、あ、メガネビーキの前やってたなみたいなんで、でそれでそれをおすすめ教えてもらって聞いたらめちゃめちゃ面白くてみたいな、
うんうん、
でそこからだからもう俺もそのおかげでどっぷりオードリーとハライチにどっぷりハマっちゃってだからそういったところでなんかこうね、自分の道開くためにも勇気を出してちょっとこの人もしかしてと思ったら聞いてみるのもいいんだろうなと思ってたね、うん、
リトルトゥースだと結構さ T シャツとかさ、
うんうんうん、
グッズ出してるけど、ヤックンはなんか持ってたりします？
これがね、一応グッズはまだ手出してないんですけど、
はい、
なかなかあれなんですよ。でも今度届くのがあの TBS が開局70周年の、
うんうん、
でそれぞれ、まあ、メガネビーキとかバナナムーンゴールドとかの、まあ、ジャンクのラインとか、まあ、
うん、
いろんな番組がグッズ出してて、
はい、
その中の一つで、まあ、バナナムーンゴールドで、バナナマンが、前に作った、なんか多分、あれ、何の T シャツだったかな、をなんか復刻させるみたいなんで、
ほう。
で、それがその70周年記念で制作しますみたいなのは注文しました。
うんうん、あ、まあ。いいなぁ。
それは多分来月あたりに一応届く予定なんですけど、だそういう、でも全然普通にまあ普段で着れても、
うん、
普段、まあ普段でも着れるような感じというか、まあ普通に、もう別にまあ恥ずかしがることに胸張って、着れるぐらいな覚悟で買ったんで、だそれで多分もしかしたらね、
うん、
俺が着てる時に、あれもしかしてこの人バナナムーン着いてる人かな、そういう風に見てもらえるっても別に構わない、いいしね。うん、そうなんですよ。結構だからね。だからバナナムーンのグッズっていうか、バナナマンのグッズって結構可愛くておしゃれで、なんか欲しいなと思って、結構ね、年一ぐらいで、バナナマンが、まあコントライブ年一、まあコロナだから今最近やってないですけど、年一でコントライブやってるんですけど、そのツアーグッズみたいな、
はいはい。
を毎回出すんですけど。
この間、あれですよね。ネットフリックスで。
あ、そう、
ネットフリックスで、ね。公開されたやつですよね。今
公開されてるやつ。で、おのおのなんかグッズ販売があるんですけど。
うんうん、うん。
それとか、もう速乾で。
あ、そうなん、
そうなん。なん
すごいね。
俺なんかちょっと普通にいつでも買える感覚で、うんうん、そのなんか見てみたら、もうどれも全部ソールドアウトになってて。嘘だろうと思って。マジかよと思って。で、メルカリとかで、
うん。
こう調べたりとかすると、まあ、例えば過去のなんかあれ、もしかしてメルカリ出してる人じゃないかなと思ってパッて見ると、まあ、出ては出てるのもあるんだけど、うん、例えばあのバナナマンのバボーって言うんですけど、
はい、
普通にあのニューエラのキャップに、フロントにあの、バッてカタカナのバッて入ってる帽子があるんですよ。うん、これ結構スタンダードなやつで、はい、それバボーっていうやつが、もう普通に何、はい、1万いくらとかで売られたり、結構だから、高値でプレネついてんだから結構高値だったりとかするんですよね。
面白い。
そう、面白い。だから結構だから人気があって、
うん、
だからそういうなんかそういうのもあって、だからもうすぐその開局70周年のやつは、うん、もうすぐ買わなきゃと思って、
うん、受注生産とかじゃないんだ。
だからそういう感じであるのか分かんないんだけどね、俺も。もうある程度玉数決まってんのかどうなのか分かんないけど、
うん、
まあもしかしたら俺がねちょっと早く余裕ぶっこいて見るのが遅かったっていうのもあるかもしれないけど、結構なんかそういうことが多々あったんで。
いいよなぁ、グッズなぁ。
そうなんだよ。だから俺もとりあえずそのバナナマンの、そのね、バナナムーンゴールドの T シャツが来月届くのがもう楽しみでしょうがなくて。
あれ、バナナマンは、なんだっけ、ラジオのイベントとかはやってない？やっぱ、忙しいからやってないのかな。
ああ、やってないかもね。
あ、
もしかしたら前よくTBS ラジオだと、
うん、
ラジオフェスみたいなの、
ああ
結構やってて。
やってる。
だそん、あ、でもその時もでも多分、バナナマンいたのかな。
ああ。
もうちょっとね、前だから忘れちゃったけど、ハライチはやってたり、
うん、
爆笑問題とかやってたりするけど、もしかしたらバナナマン出てなかったのかな。
ああ。佐久間さんもやってて。
うんうん。
で、配信で僕は見たけど、多分配信とその会場合わせて多分1万枚とか売ってて。
ああ、やってたね。そうそうそうだそうだ。佐久間さんね。
前回かな？
うん。
そうそうそう。なんかコロナで、なんか別の芸人が中止になっちゃって、赤字だったけど、
うん、
それを回収したみたいな。
その時まだテレ東まだやめてない時だもんね。
やめてない時かな？
うん。
う
ん、
そうな
んだ。バナナマンはそんなにそういうのやんないんだよね。
ああ、もうやっぱコントライブなのかな。
もうだから、それ。
忙しそう。
いや、忙しいと思うよ。
うん。まあ、ファーストサマーウイカも確かイベントやってたし。
うん。
ちょっと聞いてて、もう今聞かなくなっちゃったっすけど。ドテチンドテガールですね、リスナーの。
なるほど。リスナーの呼び方が。
うん。なんつってたかな、23区1土手の高い女みたいなつってたかな。
そういったとこもやっぱりね、なんかそのやっぱりパーソナリティの色が出るというか
ね。出るね。ちょっと下品な感じで。あー、ラジオ、まああと結構これの番組ポッドキャストですけど、
はい、
ポッドキャストもちょろちょろ聞いてて、
うんうんうん、
結構専門的なやつが、僕自転車乗るんですけど、自転車系とか。
あー、なるほど。
そうそう、元選手がもうプレスでレース会場行って、選手のインタビュー撮ったりとか、まあ、なんか論文とかそういう、の解説みたいな回もあるし、雑談もあるし、みたいな。まあまあまあ、自転車は、まあそういう人たちに任せてって感じですけど、まああと、好きなのは、オーバーザさんとか、
そうそう。ああ、言ってましたね。
ジェーンスーの、
うん、
太陽の向こう側を目指すオーバーザさん。TBS アナウンサーの堀井美香さんと、まあ、生活は踊る、
うん、
帯でやってるジェーンスーで、うん、まあ、生活は踊るは結構カチッとした感じなんだけど、もうオーバーザサンは超フリーダムっすね。
ああ、じゃあちゃんとそこは表と裏というか、
そうそうそうそうそう、
やるところはしっかりちゃんとやるとこやって、
そう
抜くとこ抜いて。
去年とかは徳川埋蔵金の話をしてた。
ああ、懐かしい。
今、令和ぞ。赤城山の、なんか、糸井重里が、
そうだよ。
そうそうそう。
その時だってまだ杉田なんか生まれてないんじゃない？
どうだ、生まれてないのか。
俺が多分、小学校低学年とか、 それぐらいのレベルだと思うよ。
あ、僕今30で91年生まれなんで、下手したら生まれてないかも。
生まれてないかもしれない。だから俺が、だから6歳、7歳とか、
はい。
多分それぐらいのレベルでやってたぐらいの話だろうからね。
うん、
徳川埋蔵金。
まあ結構ヘビーな話題もやったりするんですよ。おーおー。1回目のテーマとか離婚とかだったし。
へぇ。
そうそうそう。でも、こう、お便り相談とかのにも対して結構、うんうん、ジェーンスーと堀井美香さんがこう、優しくすべて受け止めてくれるような感じで。
お
ー
お
ー
お
ー。結構ね、グッとくる回も多いですね。
このポッドキャストもなんか、リスナーさんからメールを募集すれば。
あのね、
なんかあんの？
前回、ノーリーズコーヒーの、ノリさんがやってくれ、あの、出てくれて、
はい、
結構反響もあって、なんか DM もらったりとかあって、このポッドキャストは、話した内容と、
うん、
あと、配信先、
はい、
まあ、各プラットフォームの Apple Podcast と、Spotify、
はい、
まあ、アンカーの3つのプラットフォームのリンクとか話した内容をノートにまとめてるんですけど、
はいはい、
インスタグラムアカウント名が HFBFM っていうので調べてもらえば出てくるんですけど、
はい、
でお便りとか欲しいなと思って、
うん、
まあ前回からなんですけど、まあお便りのリンクをまとめたノートにつけておきました、
はいはい、じゃあ何か放送の感想なりご要望とはあればそちらに。
そうですね。あるいは Google フォームで作ったんで、
お
う
お
う
お
う、まあメールアドレスと、まあラジオネームと、まあ質問とか感想とかいただければと思
って。いいじゃないですか。
これね、本当は最後言おうと思ったんだけど。
あ、すいません。
ナイスパスです。
あ、よかった。先に言っちゃったんですね。
あのね、ちょっとリアクションがあってね、欲しがっちゃった。
でも実際これ今ね、もし聞いてる人が、この今のタイミングでメールを。
今のタイミングで
送って、まあ、俺が読めることはないんだけどね。
そうね。
でもなんかそういうちょっとこのね、リアルタイムに近い感覚でメールとか送ってくれたら。
ああ、だから。
面白いかもしれないね。
だからインスタグラムのなんか、ストーリーズでこう質問とか多分、確かあったんじゃないかな。
それ、あ、そうなんだ。
それを活用するとか。
ああ、なるほどね。
であれば、もうちょっとライブ感。ある感じで、例えば、
おうおう、
まあ、収録の24時間前に、そのストーリーズ質問募集しますみたいなやつで、やるとか、いいかもしれないっすね。
うん、いいね。なんか、ラジオっぽくなる感じでいいね。
いいっすね。ちょっとお便りとかあると嬉しいっすね。
そうだよね。
普通になんか、DM とかもらっただけでもめちゃめちゃ嬉しかったんで。
いや、それ嬉しいよね。うんうん、全然だって知らない人なんでしょ？
本当に知らない人っすね。
すごい。
なんか想像以上に嬉しいもんなんだなっていうので、ちょっとびっくりしたな。
嬉しいよね。そういう声が聞こえるっていうかさ。いいね。
ぽくなってきたのかな。
いや、まあ、じゃあ、まだまだこれから。
これから。
どんどんどんどんとね、増えていってくれたらいいんじゃないですか。
そうっすね。まあ、今これが5回目なんで、まあ、もうちょっと動きがあると嬉しいっすね。リアクションとか。
そうっすね。いろんな人に聞いてもらえたらいいね。
まあ、なんか、ルンペンワークス？
はい。
まあ、第1回に出てくれた関ちゃんが中心となってる、
はい。
友達グループ、ルンペンワークスなんですけど、
はい。
そこの東京メンバーとかから、
うん。
俺を出せとか
、
逆オファーがあったりとか、彼がいいんじゃね？彼の話聞きたいから彼にオファーしてよとか、誰々にオファーしてよとか、
はな
んか
ね、なるほど。
そうそう、いいっすね。
いいんじゃない？いろんな、もうジャンル関係なしでね、いろんな人が。
そうね。結構基本的に人の話聞くのは好きなので。
もういいじゃないですか。
そうそうそう。まあちょっとなんか、やっと動いてきたかなっていう感じは、ちょっとありましたね。
じゃあちょっとあれだね。本当に、結構、ラジオパーソナリティっぽくはなってきてる感じですか？
いやー、まだまだじゃないですか。
じゃあもうちょっとうまく進行してください。そうね。
で、ヤックンは、そうだ、パーソナリティもやりつつ、本業はレコード屋で、
はい。
ちょっとそっちの話も聞きたいんですけど、
はい。
で、今が2022年なんで、何年 ?10 年目 ?11 年目
?11 年半。
11年半。
だね。
すげえっすね。でも、10年以上、結構立ち上げてて、 うん、なんですか、きつかったこととかありました？いっちゃんこれきつ、あ、
きつかったことは、
まあ、
常日頃？いや、まあそういうわけでもないですけど、でも普通にね、
うん、
儲かる職種ではないというか、
うんうん、
ね、そこまでなんかね、まあ儲けてやろうと思ってやってるわけじゃないので、うんうん、そういったところではやっぱり、ね、そういった何か辛いなみたいな部分も込みで楽しんでる感じですかね。これといってなんかまあ、いやマジこれほんと辛かったなっていうのは、そうでね、あんまりないかもしれないね。今パッと
思い浮かばないってことは、まあ、そういうことなんじゃないですか。
そういった一大事件的な部分はないのかな。
うんうんうん、
もしあったとしてももう過ぎたことだからぐらいな感じでもう、うん、忘れ去っちゃってたのかもしれないけど。
そう。ここ、お店始めた、そうそう、きっかけとかって、
はい。
教えてもらえたり
しますか？始めたきっかけはですね。
初期衝動というか。
初期衝動は、
俺は、お店、レコード屋やるんだみたいな。
そう、初期衝動的な、まあ、もう本当に、10代の頃から、
はい。
まあ、音楽に携わる仕事というか、
うんうん、
なんかまあ普通に何かちょっとこう働いてみたいなっていう気持ちがあって、
うん、
でちょうど二十歳ぐらいか、
うん、
19、20歳ぐらいの時に某 CD ショップで働き出して、
はいはい、
でそこで働いていって自分でこうなんか仕入れとか
を
やっていくようになって、それがこう売れていくと、それがだんだんとこうやっぱり快感になるというか。
うんうんうん、ああ、じゃあ、その本部とか本社じゃないけど、から指定されたのが入荷されてくるじゃなくて、ある程度自由度が結構あった。
そうだね。そのと、俺がその初めて、働いてた時には、
はい、
ある程度そのまあいろんな県にというかまあそのお店はいっぱいあったので、
はいはい、
あってもやっぱりそのお店ごとに売れるものが変わってくるんで、
うんうん、
ファミリー層が多いお店だったりとか、うんうん、ね、そういったなんかアイドルがすごい売れるお店とか、
うん、
K-POP がすごいお店っていうので結構そういうのがいろいろあるお店の中でもあるので、
はい、
結構そこら辺だから各、例えばまあ J-POP 担当、洋楽担当とかっていうのがいて、そこにちゃんとあのメーカーさんが営業に来るんですよ。
ほー。で、メーカーってない？
まあメーカーっていうのはレコード会社さんですよね、うんうんうん。レコード会社の人がこう来て、で、今月、まあ、いついつで、まあ例えば、再来月とかにこういうのが出るんですよ、みたいなのを、結構こう、その各、店舗 の, その担当者とこう話して、
うんうんうん、
でこれこういうのがあるんですみたいな。でそこで結構こう、あ、じゃあこれがうちこれは結構売れるタイプだからこれじゃあ入れますねとかっていうのでその場でこうやり取りしたりとか、
へ
ー、なんかそういう情報、そういうのやったりとかっていうのがあって、
うんうんうん、
だからそういうのもありつつ、まあ俺はそこまでのなんつったらいいんだろう、例えば結構その大手メジャーレコード会社はそういった担当の、うん、だからまあ俺の上司に当たるような人とかがやってて、うん、俺なんかは結構その、まあ、マイナー レーベルというか、
うんうん、インディーズ、
まあ、インディーズ系のところとかの中でも俺はやっぱり自分の得意分野としてはクラブミュージックとか、うんうん、そっち系が得意分野であったんで、そこをちょっとこう任せてもらえて、
はい、
でそこでちょっとこう、まあそこは別になんかこう直接のやり取りっていうよりかは、うん、まあそっち、その向こうから送られてきた情報をもとにこっちで入れたいものをオーダーをかけて仕入れるっていう流れなので、
はい、うんうん、
なのでそういったところで俺はそれでまあそれでまあ電話でやり取りしたりとか、
うんうんうん、
そういうのでこうやり取りして自分でこういうこれをやりたいっていうのを入れて、
うん、はい、
っていうところでやってたんですけど、
うんうん、
だそこでやっぱりだからもうお店的にはこういう風にまあ例えば売れるね、
うん、
J-POP のこの曲とかで表ではそういうのドカーンってやるんですけど、
はい、
各そういったコーナーの部分でひっそりと、
うんうん、
やってたところで、
はい。
だから仕入れる枚数もすごい少ないし、
うんうんうん。
でもまあ、ね、そんなにバカ売れするやつとかじゃないから、
うんうん。
でもなんか細々とこうやっていたところを、
うん、
で、こう、なんだ、それを買っていくお客さんとかが、
うんうん。
いたりとか、まあ、視聴器に入れたりとかして、
はい。
それを聞いて買っててくれるお客さんとかをこう、
うんうん。
見たりとか、目の当たりにしていくと、それはもうすごい嬉しくなってくるんですよね。
まあまあ、自分がピックした
やつが出てくるっていうのが。うんうん、だそういうのがこう楽しくなってきて、で、まあ、DJ もやってたし、
うんうん、
自分のね、やりたいっていうのはやっぱりレコードなので、その時は CD をメインで売ってたけど、はい、
ああ。
っていうので、じゃあもうこれはもう自分でやってやろうみたいな感じの。だからそれがもう、だから自分で、最初は本当に店やるっていうよりは、その音楽の、そのお店で働きたいっていう気持ちから始まって、働きながら、その気持ちがどんどんとこう、どんどんこう、働きたい気持ちからやりたい気持ちに変わっていったという感じで、で、もう、一大決心というわけでもないですけど、なんだろうね、もう本当になんか自分でもうやりたいって思ったら、パパパンってもう動き出しちゃうので、それでも
う、うんうん、
もうそうですね、やり始めたっていう感じですかね。だからずっともう、ちっちゃい頃からレコードやりたくてっていうわけでもなく。
じゃなんかさっき話聞いてて、その CD ショップ時代は自分が選んだ CD が売れてくのとかが嬉しくて、
うん、
で逆に DJ だと自分がチョイスした曲、
うんうん
で、まあ、なんか楽しそうに踊ってくれる人がいて、
うん、
それが、な、嬉しいのかなっていうので、うん、なんかこう、自分のチョイスに共感してくれるっていうのがすごい、
そうだね。
嬉しいっていうか、
うん。
まあ、なんか続けてく、
うん。
なんかこう、源になったんじゃないかなっていうのは、なんか、親和性があるっつうか、
うん。
うんうん。
一回だから、その、まあ、本当に極端なその快感を味わっちゃうと、
うん、
結構やっぱりこう、まあ、癖になるというか癖になるっていうなんかそれがもう忘れられない感覚になってきちゃうのでだあれをもう一回味わいたいっていうので、うん、ずっとこう続けていくような感じになってるかもしれないね、
まあ、DJ にしろこのレコード屋にしろ、
うん
まあ、CD がまあレコードになったっ
ていう感じ、まあそうだね、
ですもんね
だよりそれが、ね、自分のお店となれば自分がね一からちゃんとセレクトしたもの、
うんうん、
だから全てにうちのお店に置いてある全てのものが自分のレコメンドになるわけじゃないですか、
うんうん、
だからそれをね普通にこう買いに来て買ってくれるっていうお客様がいるっていうだけでも、
うんうん、
たまんないですよね
逆にこれいいかも好きかもしんないけどこれ割結構いいよみたいな、
うん、
全然こうなんていうかな意外性のある提案とかあると嬉しかったりしますもんね
そうだね
お客さんとかまあ僕は正直レコードは、まあ、再生する機会がなかったりとか、
うん、
そうそうそうするけどまあ買い物にで仲いい店員さんとかに、
うんうん
まあ、洋服とかだけどこれ割といけるよみたいな、
うん、
いつもの杉田っぽくないけど。とか、まあ全部が全部いいよって言われると多いみたいになるけど、うんうんうん、そうそうそう、それもなんか、そういう自分、さっき言った自分の選択肢にないものを、
うん、
こう、なんていうかな、教えてくれる人が いるのは、まあさっき言った音楽にしろ、まあ洋服にしろ、
うん、
そういう人がいるっていうのは結構ありがたいよ。ですよね、
そうだよね、うん、やっぱり何かこう教えてくれる人というかね、
うん、
そういう人がいると、まあ、俺もだからそれこそ高校生の時だったり、
うん、
その自分でお店を始める前もそういったレコード屋さんに通わせてもらってでそこでやっぱり自分が今まで聞いたことのなかった音楽と触れられて、
うんうん、
自分のその聞く音楽の幅も広がったりとか、
うんうん
そういったやっぱり自分の中でのそういった経験もあるからこそこういうふ
う
に自分もそういうふうになりたいっていうふ
う
なことが芽生えたのかもしれないね、
うん、
芽生えたかもしれないっていうかそうなんですよね先人たちがいたからこその今の自分がいてっていうのがあるかもしれないですね
そうか結構桐生はあれなんですか結構
はい、
先輩方 DJ の先輩方とか 後輩とか、
うん、
やっぱいたりするんですか。まあ上は、まあなんかいるかなっていうイメージはなんとなく湧くんですけど、ヤックンより。
上の人たちの方が多かったり、まあ下の子もいるし、
うんうん、はいはい。
まあいろんな人がいますよね。今はね、こんな状況、ね、こういったコロナの状況なので、
うんうん、
なかなかね、DJ やれる機会も減っちゃって、
うん、
ちょっとね、そんなに今までやってたけど、やってない人たちとか、うんうん、まあその前に結構、まあこの桐生に関してだと、もう本当にクラブというものが一回全部なくなった時もあったので、
ああ、そうですよね。
なのでやっぱりね、うんうん、それでずっとやった DJ の人も、やってなかったりとか。
ああ、ローカルの。
まあ、ローカルの DJ の人だね。うん、だ結構、だから、どんどんと、俺が DJ を桐生で始めた時に比べれば、
うんうん、
もう、どんどんと、もう DJ の数も減ってきているのは、すごい、こう、目に見えてるというか、
うんうん、
どんどんどんどん減っていくので、
はい。
ただ、でもやっぱりね、それでもやっぱり、まあ、俺の全然先輩の DJ でも、今でもやってる人もいるし、
はい、
若い俺よりも年下の子たちでも、
あ、いるんだ、
やってる子はいるので。
あ、初めて知りましたね。
結構いますよ。
まあそういう現場にあんま行ってないっていうのもあるけど、まあ
ね、なかなかそんなにね、
まあ、ね、時期的にもそうだし、うん、まあ、嫌いじゃないんですけどね、うん、そういうところに夜遊び行くのは。ね、何聞こうと思ったっけなこれね、ヤックンは
前回何を話したかもちょっと、
あ、 DJ 始めたきっかけとかかな。
ああ、始めたきっかけか。
そうそうそう。
あ、なんかそんな話したか、
した気がする。しましたね、今見てるけど。
そっかそっか、話します、それ話
いや聞きたいっす、何度でも聞きたいっす
そんな大した面白い話も何でもないですけどね、
はい、
ざっくり言っちゃえば、まあうちの兄貴の影響っていうだけになっちゃうんですけど。
はい。高校生からでしたっけ。
そうだね、
中学、高校。
まあ、もなんだろう、まあ DJ 始めるまの間にちょっとなんつったらいいんだろうな、そういった、まあ、洋楽、
はい、
J-POP ではない音楽に触れるきっかけとなったのが中学2年とか、
はい、
中2中3ぐらいだったと思うんですけど。
あれ、お兄さんとはいくつ違い。
兄貴とは3個ですね。
ああ、
その時にはもううちの兄貴
は
高校生だったんですけど、
はい、子供の時の3年でかいっすからね。
でかいね、
大人じゃないですか
結構さ。でちょうど3個ってなるとさ、例えば俺が中心の時にはもううちの兄貴は高1じゃないですか、
うんうん、
だからそういうね、同じ学校に通ってないからこその、うん、よりちょっとこう
情報を大人感というか、拾ってくる範囲も広いし、
広いし、
うん、
だそういうのもあってやっぱりね、隣でうちの部屋ちょっと特殊で、
はい、
俺と兄貴の部屋はすごい分厚いアコーディオンカーテンみたいなので仕切られてたんですよ、
うんうん、蛇腹みたいなやつ、
ああいうカーテンで仕切られてたので、だから隣の部屋で聞いてる音楽とかがもうダイレクトで
丸聞こえなんですね。
丸聞こえの環境の中にいたので、
はい、
だから普通にね、こっちは普通にテレビ見てても隣からはもう大音量でわけのわかんない音楽が流れてきたりとか、だからそういったやっぱり何かしら、何かこう耳にこう残ってきたというか、だから本当に一番最初の話、ラジオのパワープレイじゃないけど、
はい、
ずっと同じような似たような音楽がかかって、それはずっと耳に残っちゃって、多分それでこう耳が慣れてきてるというか、
うんうん、
だそういった感覚の中で、ふとたまたま中学2、3年生ぐらいか、
うん、
多分中2ぐらいだったと思うんですけど、たまたま夜中に目が覚めて、
はい、
でもう寝れなくて、
うん、
ふとテレビをこうパッて、部屋にちょっとテレビがあったんで、うん、だそこでテレビをつけた時に、たまたまその夜中の深夜番組で、
はい、
ビート UK っていう音楽番組をやってたんですね。
へえ。
それはもう UK の音楽チャートがそのまま、
うんうん、
だから結構だから海外、その UK の音楽番組がそのままフジテレビで夜中にやってたっていう。
へえ。
なんでだから英語で喋ってるんですけど、まあ日本語字幕的なのが流れてるんで、はい、ある程度なんかわかるんだけど、でも基本もう音楽とその英語しか流れてこないんで、
はい。
どういう番組かもわかんないけど、うん、でもちゃんとそのなんかミュージックビデオ込みで、チャートがこうバーって流れてきてて、だからほんとカウントダウン TV みたいな、の海外、UK 版みたいな感じで、チャートでバーって上がる中の一つで、プロディジーっていうバンド、
はい、
まあユニット、バンドなんですけど、うん、まあバンドというかユニットがいて、
はい、
そのプロディジーのミュージックビデオが流れた時に衝撃を受けて、
はい、
それでなんだこれ、
うん、
っていうのでこうドカーンと食らっちゃって、で、そこで何かがこう目覚めたというか、
うん、
すごいもう本当に衝撃的で、そのまあゆくゆく後々わかるんですけど、
うんうん、
そのプロディジーっていうバンドが結構もう問題のあるバンドで、
ほ
なんか一曲、あ、曲名忘れちゃったな、スマック Your Pitch Up っていう曲、
はい、
確かどのタイトルなんだけど、
うん、
歌詞はスマック Your Bitch Up っていう歌ってて、でそれはもうなんかミュージックビデオもちょっとこう過激なミュージックビデオで、
うんうん、
もうイギリスではもう即放送中止とかになっちゃうような感じのやつらしくて、うん、なんかそれもなんか UK のなんか歴代のそのなんかもう問題のあるミュージックビデオで、
はい、
なんかその1位に選ばれたことがあるで、2位がセックスピストルズのゴッドセーブザクイーン、
はい、
だったかな、なんかそのミュージックビデオとかなんか、うん、もうさ、もう放送できないもういう中のなんかちょっとこう問題のあるバンドです
ごいなんか九十分通か引きが強いっすね。
そういうなんかその多分でも俺が見た時には、
うん、
そのスマックやピッチアップじゃなくて、うん、ファイアースターターっていう曲だったんです、うん、まあ同じアルバムの中の一曲なんですけど、
はい、
でもそれでもなんかすげえもう身なりがもうぶっ飛びすぎてるというか、
うん、
顔面に、
はい、
なんかタトゥーじゃないんだけどもすごいこうなんか絵が描かれてて、
はい、
黒人男性の、
うん、
顔面にすごいブワーって描かれてて、もう目がもう見開いて血走ってる感じで歌って、
うん、
なんか喋ってて、でその隣にはあの電撃ネットワークの南部トラタっていう人、
はい、
わかります？
リーダー的な人？
あ、そうそうそうそう、あの逆モヒカンって、あれなんだよ、真ん中だけなくて、
はい、
髪が
ツンツンして、わかる、
金髪の人、
これです、
そうそうそう
そう、電撃ネットワークね、
全く同じ髪型したキースっていう、はい、人がいて、それなんかよくよく後で知るんですけど、南部トラタとそれはなんかこう、どあなんか南部トラタがそれを見て真似したのか、なんかそういうなんかあって、
うんうん、
か結構奇抜な髪型して。
はい
っていうので、なんかすごいこう、それがすげえなんかもう、変、なんだろう、本当になんかこう、ぶっ飛んだ感じの、
うん、
なんかちょっと怖い感じだったんだけど、それはすごい衝撃的で、
はい。
だそれで、こうなんかもう、こっちはもう、
食らっちゃって、
で、これ何なんだって言って、でもすごいもう、それがすごいかっこよくなっちゃって、で、もう急いで近所にサウンドっていう CD 屋さんがあったんですけど、
へぇー。
そこはもう洋楽、邦楽問わずいろんな CD 売ってて。
この近くですか？
もうすぐ近く。こっから歩いて2、3分ぐらい。本当にすぐ近くの。
はい。
6丁目か。
うんうんうん。
にあった CD 屋さんなんですけど。
はい。
で、そこに行ったらもう売ってて、その CD が。
ほう！
で、わーと思って。で、買って。
おぉ。
で、聞いて、
うん、
聞いてみたら、1、2曲目ぐらいが、
はい。
なんかイントロがすごい聴いたことがある曲で、うんうん、で、それで、あ、この曲ってと思ったら、それがなんかね、当時、もうめちゃイケになってたかな。
はい。
ナインティナインとかがやってた、うんうん、バラエティ番組のめちゃイケの、何のコーナーか忘れちゃったんだけど、極楽とんぼの山本圭一が、
はい。
なんかね、踊るシーンがあるんですよ。
へぇー。
なんかね、錦野明と、当時、錦野明とかすごい出てて、
はい、
なんかこう、なんかね、空中ブランコじゃないけど、なんかのこう水着かなんか着て、やって、なんか、錦野明と、なんかちょっと対決っぽい、なんか競うようなやつで、
はい、
その時に山本圭一、あの、ショーバブ上がりだからダンスするんですよ。だその時の BGM がプロディジーだったんですよね。で、それで俺ずっとめちゃイケを見てたから、
うん、
あ、これめちゃイケだっつって、
うん、
めちゃイケのこの曲ってプロディジーだったんだ、みたいな。そこでもすごい、こうなんか、うわーってなっちゃって、なんだこのアルバム最高じゃねえかよ、
聞き覚えあると思ったら、つって。
あ、でもめちゃイケじゃん、なん
て。勝手に伏線回収してるみたいなさ。
勝手に回収してるみたいなさ。めちゃイケのそのね、ちょっとしたイントロで使われてる曲もあって、自分が衝撃食らったミュージックビデオの曲もあって。で、それ以外にも、踊る大捜査線とかでも、たまにちょっとこう使われる、
はい。
どれだけ祖先だったかな、なんかそう、ちょっと多分ね、似たような感じあるんですよ。うん、それも多分、プロディジーのイントロ多分使ってたらしくて。
へぇー。
ドドロ大作戦でも俺大好きで。
あ、そうなんだ。
そうなんだ。いろんな伏線回収してくるんですよ、そのアルバムが。で、うわーってなっちゃって。
うん。
だからもう、ほぼもうなんかもう、なんだよ、これもう捨て曲なんかねえじゃん、ぐらいの。
アルバムだったんだ。
もう、だからそれがもう本当に、最初のミュージックビデオの衝撃から、
うん、
もう、そのアルバムを手にしたことによって、もうそれがもう全部もう、全曲もうドッカーン来ちゃって。
はい。
やべえ、超かっけえ。うわーって上がってきちゃって。
うんうん、
っていうので、こうなんか頭がこう、そういうなんかダンスミュージックというか、
うんうん、
プロディジーっていうのがデジロックっていうのが、まあ、なんていうかわかんないですけど、
うんうん、
当時、なんか UK の方では三大デジロックバンドっていうんで、
はい、
プロディジーとアンダーワールドとケミカルブラザーズが、
はい、
一応このなんか三大そのデジロックバンド、まあデジタルロックというか、
うん
う
ん、
か結構ああいうエレクトリックな音でロックするような。う
ん、はい
感じの、まあ、バンドというかユニットの、
はい、
一応その UK の三大アーティストとして、うんうん、なんかこう称えられてたらしくて、
うん、
だそれだけなんか、まあ、そういうのでだちょっとそういうなんかこうエレクトロミュージックというか、
はい、
そういうなんかねクラブ系っていうかダンスミュージックにそこでこう、うんうん、頭がこうカラッと切り替わって
切り替わって
って、うんうん、なってきた時に隣に聞こえてた
兄ちゃん
兄ちゃんの音楽がでうちの兄貴がそういったハウスの DJ ハウスミュージックっていうダンスミュージックの DJ やってたので、う
ん、はい、
だそこでそのハウスという音楽をちょっとこう意識し始めて、
うんうんうん、
っていうのでなんかちょっとこうふつふつと、
はい、
そういったなんかちょっと音楽のそういった目覚めがこうふつふつときて
プロリジーがそれでトリガーになって
トリガーになってでそこでもうふつふつと来たところで、もうこれはもう、で、そういうのプラスアルファは、もう当時 DJ ってすっげえモテる。
はい。
もうなんか、まあ業種というか、もうクラブ全盛というかね、まあ、はい、まあ90年代ですから。
ああ、そっか。
だからそういった部分でもうなんかすげえ DJ がこうチヤホヤされるっつんで。
うん。
だそういうので、俺すげえもう本当にモテない人生なので。
本当に
だからそこでもうやっぱりね、DJ で人を、一花咲かせたいみたいな。
逆転じゃないけど。
モテたいみたいな。
まあまあまあ、そこは活力になるから、パワーに、男の子は。
そうなんだよね。そういうのもあったりね。で、うん、そういった、まあ、うちの兄貴しかあり、他の人たちも DJ や、
はい、
兄貴周りの人たちも DJ が多かったので。
ああ、兄ちゃんの同級生が。
そう、兄貴の同級生。うんうん、なんかそういうのもあって、なんかそういったちょっとこう上への憧れというか、
はい、
なんかそういうのもあって、もう高一の冬に一大決心してターンテーブル買い揃えて、
お
で DJ を、まあね、そこは、それまでは、その時はまだ全然オタク DJ というか、家でやるぐらいだったんですけど、
ああ、はい。まあ家で練習してる。
家で練習してるぐらいの感じでしたね。うんうん、そこからだんだんとこう、同級生にも DJ が
出てきて。
出てきて。
その頃あれ兄ちゃんとかは友達とイベントとかやったりはまだしてない高校生とかだと。
高校生の時は、まあ、こういった話も言うのもなんなんですけど。
はい。
まあ、当時、まあ、あるんですよね。そういった高校生の一応。
パーティーが。
パーティーが。
うん。
だいたい月に2ヶ月に1回とかかな。
はい。
開かれるわけですよ。高校生だけのこのパーティーが。
ほう。
そういうのでうちの兄貴なんかもやって
た。ああ、そう。え、ね、それはね、やっぱパーケンとか売る。
そうです。パーケンです。
はじめ。そう、なんかこう、冗談で聞いたりはしてたけど、パーケンが。
それはまあ俗にパーケンですよね。でもそこで、うん、そうだね。そういうのもあったりしてて。
うん。
でももう当時、まあ、俺が始めた時にはもううちの兄貴はもう高校卒業して。
はい。
で、でその時、昔なんかクラブなんか、今はもうみんな20歳から20歳以上しか入れないんだけど、うんうん、
はい、
当時なんか18歳からもう入れたんですよね、クラブって。はい、だからもううちのその兄貴周りの人たちなんかはもうクラブで DJ やってる人がいてとか、うん、
はい、
そういった人たちがもう結構出てきたりとか、
あ、
いたので、そうなんですね、まあうちの兄貴は東京行っちゃったりとかしてたけど、
あ、そうなんだ。へぇー。
で、だからまあそっちはそっちで、まあもうさらに大人の世界で。
ああ、もっと都心に行って。
で、
う
ん、俺ら俺らで、まあ、高校生なりに、
うんうん、
お昼のパーティーとして。
あ、いや、デイイベントなんだ。
デイイベント、デイイベント。そんな真夜中とかできないから。
まあ、そりゃそうだよな。 あ、そっか。
そういった中で、でも DJ イベント、でも俺なんかはもう本当に周りの DJ ってそんなにいないかったので、むしろバンドメンバーが多かったので。
ああ、バンドブームだった
のか。そう、バンドブームだったので、
うんうん、
だからそのバンドの一応、なんか転換の DJ だったりとか、バンドの始まる前に、まあ、ウォーミングアップの DJ みたいな感じで、はい、
ああ
ただ一人黙々とやってたみたいな感じ
ですね。場を温める。あの、オープニング。
もうオープニングで、ちょっと場を温めますみたいなぐらいの、
うん
うん。そんな場を温めるものでもねえんだけどね。
そうなの、
まあ、でもやる機会としてはそういった機会しかなかったので。
そうか。バンドブームだと DJ の活躍の場が結構だいぶ少なかった。
だいぶ少なかったっすね。
うん、
だから結構な数、みんななんかやっぱり、バンドやってたし。
ああ、そう。ノーリーズをノリさんも言ってたな。
あ、本当？
やれ。彼、37、8とかだから。
ノリくんって、何個下なんだろう。
37とかっすね。
あ、じゃあ2個下、3個下ぐらいか。
7、今年8とか。
今年8だと
って言ってたはずっすね、前回。
じゃあ2個下か。
うん、だから割とドンピシャ。
そうだね。じゃあもしかしたら俺らがこう、高3の時にはノリ君なんかが多分高1とか
って
こと
か。高1とかで。そうそうそう。やれ、ハイスタだ。
ああ、そうだった
ね。ゴイステだ。
うん。
なんつってたかな。B ダッシュとか言ってた
かな。ああ、いたいよ、いたいたいたいた。結構だからそうだよ。ハイスタ。あとはね、スーパーステューピッド。ブラフマン。
あ、言ってた、ブラフマン言ってたわ。うん、
あとバックドロップボムね。
バックドロップボム。
いたよ。
メンバーの誰か忘れちゃったけど、
うん、
関ちゃんが大学時代の下宿先、
うんうん、
の近くで飲んでたら、メンバーの一人が、そう、居酒屋で働いてたな。
へぇ、
うん、
それはそれでまたなんかちょっとあれだね、面白い話だね。
それはそれでね、なんかもう、この話はあんま良くないな。後で、終わったら話す。休憩中か。そう、それ、そう、そう言って、やっぱ、その、なんていうの、メロコア系、うん、ハイスタから派生したようなのが結構多かったって言ってた、高校当時。
多かった。結構でもそこも、
うん。
なんかまあ、それもまた面白いんだけど、もう、その影響もあって、ちょっと俺も DJ おろそかになりつつ、
はい。
そういってやっぱみんなの周りが、そういった結構バンド系の音楽を聴いてるから、
うんうん。
だ自分の好きだった、そういったね、クラブミュージック的な部分も聴きつつも、
はい、
やっぱりなんかこうみんなと盛り上がりたいから、
うん、
そういったメロコアの音楽とかも聴くようになるんだけど、
はい、
でももうバンドの数半端ないじゃないですか。もういろんなのが出てきてるから、
はい、
ハイスタヒットだなんだ
っていう
ので、
うんうん、
でもその中でも結構やっぱりジャンルが分けられてて、
はい、
ああいうもう本当にスタンダードな、例えばもう本当にメロコアのハイスタな人たち、
うん、
その中でもスカコアとかいろんなのが出てくるんですよ。
枝分かれして。
枝分かれして。うん、それこそ、まあ、ブラフマンもちょっとメロコアとはまたちょっと違う感じの独自なブラフマンな感じの世界観もあって、はい、俺はブラフマンが大好きで、
うんうん、
でも、
あ、そうなん
だ。片や友達、他の俺の中のこの友達は、煙っていうバンドがいて、それ結構スカっぽいんですよ。
うん。
だそういう、だからちょっと、こう、つっちゃつっちゃつっちゃつっちゃというか、
うんうん、
結構なんかスカっぽい感じなので、
はい、
結構だからこう、テンポがこう、なんかアップテンポというか、うん、結構ノリのいい感じ。
うんうん、
だそれもそれですごいかっこよくて、それをその友達が押してたから、それを聞いたりとかしてて、
はい、
で、片や違う方では、
うん、
ソバットっていう、
はい、
もう本当に多分、なんつったらいいんだろう。まあ、それもね、今度俺の友達と、話してもらいたいんですけど、ソバット好きな子がいて、はい、ソバットっていうので、結構だからもう本当に何だろう、なんつったらいいんだろうな、ピストルズじゃないんだけど、
うん、
ちょっとやっぱそういう感じの、結構なんかもう、レザーな、
パンツ？
もうレザーのパンツで、結構秒打ってるような感じの、
はい、
タトゥーガンガン入って、
あ、秒打った革ジャン着て、
そうそうそう、ような感じのだけど、すっげえかっこいいんだよ。
へぇー。
っていうのが行ったりとか、で、その中で、俺、まあ、ブラフマンと並行して、今度はまたね、ちょっとね、そこになんかヒップホップの要素も組み込んでるような、
うん、
ちょっとなんかラップ調な奴らも出てくるわけですよ。
はい。
だそれで、俺が一番ハマったのは山嵐っていうバンドなんですけど。
はい、あー、M ステ出てたよね。M ステ
出てた。
出てた。それで知ってる。うん。
だそれも山嵐もすげえ衝撃食らって、
はい、
超かっけえじゃんっつんで、
うんうん、
だ俺も高校生の時とかもう本当になんかごちゃごちゃしちゃって、
あれも好きだし、
あれも好きだし、これも好きだし、っていうのがあったから今の自分があると思ってるんですけど、
うんうん、
だそういうのがあったからこその、だから周りに友達もしっかり、いろんな近く、うん、周りの子たちがいろんな音楽聴いてたんで、
はい、
それこそなんかもうブランキー好きなやつもいて、もうずっとなんかもうブランキーの浅井健二は憧れてますぐらいな、ちょっともうなんかやばい感じの。その子はまあ本当中学、小学校からの同級生なんですけど、
はい、
同じ高校で、これもまあ前回話したかもしれないですけど、突然いきなり、高校、俺がこう、休憩、休憩時間か、
はい、
ちょっと窓の外をパッて見たときに、そいつはもう多分ね、4時間目ぐらいだったんですよ、もう。
はい、
だからお昼前ぐらいに登校してきて、
はい、
だからもうみんなもう、校内にいるんですけど、
はい、
だから外、そいつしかいないんだよね。
はい、
だからもうすっげえ目立つんだけど、
うん、
もう忘れもしないですね、多分夏前ぐらいかな、
はい、
まだあのうちの高校ブレザーだったんですけど、
はい、
もうブレザーじゃ、まあ、暑いからブレザー脱いでて、
うんうん、
なんか白シャツ
衣替えして、
白シャツ長袖の白シャツをもうカッターかハサミでバリッバリに切ってて、それを安全ピンで全部止め
た。初耳っすね。
あ、初耳だった。
うん、
でも本当にもうバシバシ切って、
うん、
切り口を安全ピンに止めて、だちょっとこう肌見せながらも、
うん、
もうそういうの、なんか安全ピンどんだけついてるんぐらいの、バーリして、で、髪型がシドビシャスなんだよ。うん、もうツン、あ、シドビシャス。
シドビシャスってどういう髪型？
あのね、ジョニー・ロットンだ、
うん。
あの、セックスピストルズのボーカルの人ね。
はい。
だからもう髪の毛ツンツン頭で、
うんうん、
もうビヤーリ固めて、で、それも真っ赤なんだよ。
赤
真っ赤で髪ツンツンで、ワイシャツ切り捨てたところで安全ピンバーン
と思って。やべえ。で、なんかその、
学校のバッグを、
はい、
これなんかヤンキーじゃないけど、肩にこうやってやりながら、さっそうとファーリやるって言って。やばい、超かっけえな。
あいつ生きてんなーじゃなくて、かっこいいなーなんだ。
かっけねえかやつなんだ。もう、そこまで。
振り切っちゃってる。
振り切っちゃってる。でもそれがまた、高3じゃなくて高2とかだったんだよ。
うん、
だから要はまあ、下もいれば上もいるわけですよ。うん、先輩とかもいる中でも、ちょうどなんかその、一番まあ、ここ2年生が一番生きてると思うんだけど。
うん、
でも一番生きてる時に、一番生きった格好で、さっそうと遅れて、ブワーってたから、うん、うわ、やべえ来たーって。
すげえ。
それはもうピストルだったりとか、うん、ブランキーが好きで、
はい、
そういうのに影響されちゃって、
うん、
もうそういうんで来て、
はい、
まあそこそこでなんか先生に見つかって、
生活指導室だ。
そのまま学校が入らないで、別の方に連れていかれたのを見かけたけど。
最高っすね。
そう、だからそこまで、なんかそこまでしてドハマりしてる、だからもう本気で好きなんです。っていう奴らが本当に身近にいたので、
うんうん、
だからそういった人たちが身近にいると、それを伝えてくる熱量も強いし、
うん、情報も濃いしね。
情報も濃いし、
うん、
もうなんて愛があるから。
愛があるからね。
だからそういった話を聞くと、わ、やべえ、それ超かっけえじゃんみたいな、
うん、
超感化されちゃうので、だからそういった環境がいろいろあったから、いろんな音楽に触れられて、
はい、
結構、だからすっげえ楽しかったなと思っちゃう。
うんうんうん、
だから今あの時がなければ本当に。
全然今は、違う。
もう全然違うと思う。
ことをやってたかなって感じですかね。うん、へえ、面白いな、あれぞ。
そういたんすよね。ね、そういったやっぱりなんか、いろいろね、そのバンドブームであったけど、
うんうん。
いろんな人たちがいたなと思って、
うん
う
ん、
そういった影響もあっての。
あっての、今って感じ
ですかね。そうなんですよね。その中で、
はい。
まあちょっと戻っちゃうんですけど、俺はもうそういったやっぱバンドブームの中の、転換での DJ でしかなかったんですけど、
うんうん、
その中でももうガチで DJ イベントに特化してた同級生グループたちがいたんですよ。
はい。
だそれはもう本当にバンドとかもなく、もう最初から最後まで全部 DJ。
はい、はい、
で本当にもう
DJ でタイムテーブルが、
そう、バンド一切出ないから、
お
ー、本当 DJ オンリーで DJ だけのイベントをやってた
グループが
いて。それに俺はもうすごい憧れを持ち、いつか俺もあの中に入りたいと思いながら、
ああ、それは、え、こ、あ、それは、あれか。なんだっけ、愛中？
そうそうそう。
愛中？僕の母校の。
そうですね。だ杉田さんの先輩に当たる人たちなんですけど。
愛中。
そういった人たちだがね、そういだからそういう人たちもいたし、っていうのもあって。
うん、8年の間に、そのか、だから俺らの頃は本当 DJ やってる子なんか少なかったし。
まあでもそうだよね。多分その時
には
も
う、うん。8年の間に、かろうじてバンド。
うん。
グリーンデーとか。
うんうんうん。
かなまあ、他はちょっといろいろ流行ってたけど、
うん、
エル、マッキーが、の回でも言ってたけど、まあエルレガーデンとか。
ああ。
まあアジカンもあったし、ラッドウィンプスがちょうど。
出てきたぐらいかい。
出てきたぐらいっすね、中学。
うん。
まあ当時、そう、友達の、家がこうケーブルテレビでスペシャが見れて。
ああ。
そうそうそう。それでラッドウィンプスは当時は僕好きでしたね。DVD 買って。アルバム4枚目ぐらいまでは買ってたかな。今ちょっともう。
でもそんなにあれでしょ、そういった、なんだ、そういう、例えばクラブミュージックというか。
全然なかった、
ダンスミュージック的な要素は周りには誰もいなかった。
誰もいなかったな
うん。
うん。ほんと、かろうじてバンドぐらい。クラブミュージックのくの字も、正直なかったっすね。うん、聞いてるやつも、わかんないだけかもしれないけど、
うん、
全然聞いてる人は知らないっすね。
なかなかね、やっぱりそういったところもね、うん、まあその周りの、その時の、
環境じゃない。
環境であったりね、そうそうそう、まあ流行りしたりというかさ、そういうのもあるだろうしね。
そういう音楽の趣味を形成するのはやっぱ周りの環境だと思うから。
いやー、ほんとだよ。
うん。
それがね、やっぱり、で、今だったらね、インターネットとかがあるからさ、
うんうんうん、
いろんな情報を自分一人の力でもさ、まあ調べようと思えば調べられるだろうし、
うんうん、
ね、外からの情報がすごいダイレクトに取りやすくなってるからね。でもね、まあやっぱ昔、本当に俺が高校生の時なんて、インターネットはなかったので。
ダイヤルアップでもないか。インターネットは。
いや、もう全然そんなんでもない。本当にインターネットというものが、ここ卒業してからとかかな。
うん。うん。
本当それぐらいの感覚だよね。だからよりやっぱりそういったね、身近な人たちの影響力っていうのはでかかったなと思うよね。すいません、なんか DJ のあれで話しすぎちゃったっすね。
全然いいっすよ。面白いっすけどね、ヤックンの話は、DJ 話は。
すいません、なんか、どんどん進めましょう。
え
話進めましょう。
ちょっと一旦トイレ行っていいっすか。
あ、いいっす、すいません。